練馬区議会発行、練馬区議会だより、令和6年8月第233号、声の区議会だより第182号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番、令和6年第2回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、定例会の開催予定。4番、議決した議案。5番、結果の出た陳情。6番、練馬区議会議員名簿。7番、区議会の構成。8番、後書き。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話、代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、令和6年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任。令和6年第2回定例会は、6月3日から6月21日までの19日間の会期で開催しました。田中義行議長、酒井妙子副議長の辞職に伴い、6月7日に議長及び副議長の選挙を行い、議長に福沢剛議員、副議長に西野浩一議員をそれぞれ選出しました。新議長のもと、常任、議会運営、特別の各委員会の委員の選任を行いました。6月10日に区長から、東京都練馬児童相談所の開設、攻めの防災の加速化、熱中症対策などについての所信表明があり、これを受けて11人の議員が一般質問を行いました。議案として、区長から練馬区立デイサービスセンター条例の一部を改正する条例、練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例、練馬区練りっこクラブ条例の一部を改正する条例など23議案が、委員会から国による学校給食費無償化を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は6件を採択し、9件を不採択としました。会議の開催状況をお伝えします。6月3日月曜日、議会運営委員会、本会議、会期の決定等。7日金曜日、議会運営委員会、本会議、選挙。10日月曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、上程。11日火曜日から13日木曜日、本会議、一般質問。14日金曜日、常任委員会、合委員会。17日月曜日、特別委員会、4委員会。議会運営委員会。本会議、追加上程、選議。18日火曜日、医療・高齢者等特別委員会。常任委員会、合委員会。19日水曜日、常任委員会。5委員会、医療高齢者等特別委員会。21日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。令和6年第2回定例会の概要をお伝えしました。一般質問の用紙をお伝えします。 一般質問は6月11日、12日、13日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは、区民の命と生活を守る区政の実現、練馬区議会自由民主党小林貢嗣の質問です。区長の基本姿勢について、質問、改革練馬第3章の実現に向けた考えは、回答、誰もが生き生きと暮らせる街を作りたいと決意しています。質問、東京都練馬児童相談所が区立子ども家庭支援センターと同一施設内に開設。今後の児童相談行政の取り組みについての考えは、回答、子どもたちの幸せの実現は、特別区と東京都の共同の責務です。東京都児童相談所と力を合わせ、全力を尽くします。西武新宿線連立事業について、質問、野方駅から伊予木駅間の連続立体交差化の早期実現を。回答、早期事業化が必要と認識しています。引き続き取り組んでいきます。質問、中村橋駅周辺まちづくりに合わせ、北側道路の早期整備を。回答、地域の防災性や回遊性の向上に資する道路です。引き続き早期整備を東京都に求めていきます。石神公園駅周辺まちづくりについて、質問、石神庁舎の跡地は、土地の有効活用を図り、商業の中心地にふさわしい施設整備を。回答、7月に検討会議を設置します。整備すべき機能などを検討し、活用基本構想を策定します。質問、南口西地区市街地再開発事業の今後の予定と練馬区の認識は、回答、順次解体工事を進めており、令和9年度末の竣工を目指し、今年度中に再開発ビル新築工事に着手します。練馬区は引き続き取り組みを支援します。練馬城址公園について、質問、防災備蓄倉庫の整備状況は、防火水槽や応急給水槽の整備は、回答、設置に向け東京都と協議していきます。防火水槽は、東京都が南側エリアへの設置を検討しています。応急水槽は、増設を東京都に要請しています。質問、外周道路拡幅を。回答、引き続き東京都と協議していきます。部活動の地域移行について。質問、教員の負担軽減のため、単独での指導や大会への引率が可能な部活動指導員の配置拡大を。回答、令和6年度は23名を19校に配置しています。今後さらに拡充していきます。質問、地域移行後の教員の部活動指導の機会確保。回答、教員の関わり方を検討します。質問、地域移行について関係団体との検討会議の進め方は。回答、今年度に検討会議を立ち上げ、方針の策定を進め、スポーツ団体と連携したモデル事業を検討します。教育環境の整備について、質問、災害時避難拠点として運営上課題がある校舎2階体育館の抜本的対策を。回答、築年数順に個々に改築方法を検討し、対応方針を決定します。質問、中学校武道場に空調機早期設置を。回答、令和8年度以降順次設置します。総合体育館の改築について、質問、昭和47年建築で老朽化とバリアフリーに課題、体育館改築の際は、障害学習センター分館跡施設も有効活用を。回答、現在地での改築を基本として検討します。障害学習センター分館は必要な機能の精査などの検討を行い、廃止となった場合は有効な活用策を検討します。病床の確保について、質問、上石神団地建て替えで創出される用地の活用など、練馬区西部地域での病院の整備を。回答、病院の配置状況を考慮しながら誘致を目指します。 練馬区議会自由民主党小林貢夫の質問でした。次は災害時のトイレ対策とがん対策などの強化を、練馬区議会自由民主党川澄正彦の質問です。震災対策としての在宅避難について。質問、練馬区の人口は74万人、避難拠点の受け入れ人数の試算はおよそ7万人で、残りの67万人の多くは在宅避難となる。在宅避難生活の準備についてさらに強く発信を。回答、区長として攻めの防災の先頭に立ち、万難を排し取り組む決意です。今年度を改定する防災の手引きに、在宅避難に必要な備蓄品目の記載などを充実します。令和7年7月に全戸配布するなど周知を強化します。質問、在宅避難には住宅の安全性の確保が不可欠、簡易耐震診断対応のさらなるスピードアップを。回答、練馬区建築設計事務所協会に依頼し、診断体制の強化を図りました。断水時のトイレ対策について。質問、能登半島地震ではトイレなど衛生環境が悪化。在宅避難に必要な携帯トイレの備蓄や使用処理方法の周知徹底を。回答、備蓄を促すとともに防災学習動画を作成して配信するなど周知啓発を実施します。がん対策について、質問、がんは初期段階ではほぼ無症状のため早期発見が重要。がん検診受診率向上の取り組みは。回答、がん検診と特定検診の受診券を一つの封筒にまとめて発送しています。同時受診できる医療機関の充実に取り組みます。認知症施策と補聴器の購入補助について。質問、加齢性難聴への補聴器購入補助事業拡充の考えは。回答、東京都の制度を活用し、補助対象の拡大や増額など実施します。質問、認知症は継続的な支援が重要。家族に寄り添う伴走型支援が求められるが、練馬区の所見は。回答、7月から身近な地域で専門的な相談を受けられるよう、認知症の相談窓口を開始します。石神公園駅などのホームドア設置について。質問、計画されている区内5駅の今後の予定は。大泉学園駅などの未整備駅への早期整備に向けた練馬区の所見は。回答、石神公園練馬高野台駅は年度内に稼働予定です。中村橋、富士見台、新桜台駅も順次整備予定です。大泉学園駅なども引き続き早期整備を鉄道事業者に働きかけていきます。石神観光案内所について、質問、さらに有効活用し、練馬区の魅力発信に注力すべき。回答、7月に検討会議を立ち上げ、活用方法などを検討します。西武新宿線の高架化について、質問、今後の事業の流れは、鉄道と交差する道路整備の現在の取り組みは。回答、関係権利者に保証内容などの説明を行い、用地取得を進めます。補助230号線及び武蔵関駅交通広場は3月に事業に着手しました。補助229号線は3月に事業認可を取得しました。補助135号線は令和7年度の事業認可の取得を目指しています。学校施設について、質問、石神公園駅周辺の児童数は増加が明白。35人学級の実施に向けた教室確保について練馬区の見解は。回答、引き続き児童数の動向を注視し、普通教室を確保していきます。練馬区議会自由民主党、川澄正彦の質問でした。続いて、都内初の児童相談体制で子どもの未来を守れ。練馬区議会公明党、酒井妙子の質問です。区長の基本姿勢について。質問、児童相談体制練馬区モデルに期待。回答、子どもたちの幸せの実現は、特別区と東京都の重要な共同の責務です。 東京都練馬児童相談所と力を合わせ全力を尽くします。質問、中高層住宅における震災時の排水設備点検方法などの周知を。回答、中高層住宅の防災対策ガイドブックを改訂し、全戸配布します。質問、高齢者補聴器購入費用助成拡充を。回答、東京都の制度を活用し、補助対象の拡大や増額を実施していきます。質問、e スポーツで世代間交流できる大会実施を。回答、交流の輪の拡大に向け検討していきます。質問、グリスロを地域公共交通計画に盛り込め。回答、活用の可能性も含め検討します。質問、学校トイレに生理用品を。回答、設置するよう学校と協議を進めます。障害者施策について。質問、障害者差別解消法改正を受け、練馬区の取り組みは。回答、理解促進に取り組みます。質問、次期地域福祉計画に合理的配慮を位置づけ取り組みを。回答、計画策定の中で効果的な取り組みを検討します。質問、視覚・聴覚障害の方が楽しめる区内ツアーの企画を。回答、今後検討していきます。質問、肢体不自由児の入浴条件の改善を。回答、心象センターの改修に合わせ、拡大などを検討していきます。依存症対策について。質問、リカバリーカルチャーによる講演会などで依存症患者支援を。なお、リカバリーカルチャーとは依存症から立ち直った人たちのこと。回答、取り組みを検討していきます。質問、依存症別チェック表の周知を。回答、相談や受診のきっかけとなるよう工夫していきます。質問、不登校の背景になりかねないゲーム依存は専門的な相談体制などの支援を。回答、相談先などの情報提供の充実を検討していきます。境界知能について。なお、境界知能とは IQ、知能指数が知的障害と平均の狭間にあり、知的障害の診断が出ていない人のこと。質問、5歳児検診実施で早期発見を。回答、体制構築などが課題です。関係機関の意見を伺っていきます。質問、学校現場での理解促進と寄り添った支援を。回答、それぞれの学校で組織的に実態把握など支援しています。質問、障害者手帳がなく支援を受けられていない方々の支援を。回答、個々の特性に応じ必要な支援を行っていきます。更年期障害の対策について、質問、健康経営の周知強化を。回答、区内事業者対象にセミナー実施などをしています。質問、外来相談窓口の強化を。回答、引き続き医療機関などと連携して支援していきます。環境教育について、質問、学校施設改築はゼブオリエンテッドを目指せ。なお、ゼブオリエンテッドとは、ゼブ、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。かが、難しい大規模な建築物を対象とし、新設された定義。基準は建物の用途によって異なり、学校などは 40% 以上の一次エネルギー消費量削減とされている。回答、環境基本計画に基づき取り組んでいきます。質問、体験学習などを通じて環境教育を。回答、様々な学習機会を設け、環境教育を推進していきます。子育て支援について。質問、ニーズ調査の結果から見えてきた課題と施策の方向性は。回答、子育てに不安など感じる保護者が増えています。子育ての形を選択できる社会の実現に取り組んでいきます。質問、アタッチメント理論を用いた講習会など実施を。なお、アタッチメント理論とは愛着理論、乳幼児と親、養育者との関係性をまとめた理論。回答、 講座を通じ愛着形成の大切さを伝えるなどしていきます。質問、先行事例を参考に子ども誰でも通園制度の導入検討を。回答、第3期子ども子育て支援事業計画で検討します。練馬区議会公明党、酒井妙子の質問でした。代わって、地方自治法改正の注視と地方分権の姿勢を。練馬区議会立憲民主党、白石恵子の質問です。区長の基本姿勢について。質問、物価高が区民生活を圧迫。練馬区独自の支援策が必要では。回答、国の経済対策の動向などを注視しながら、区民生活を守る上で必要な施策を実行していきます。質問、定額減税しきれない方への差額分の給付体制は？回答、6月にコールセンターを開設しました。7月下旬から支給を開始する予定です。質問、地方自治法の一部改正により、地域独自の取り組みが阻害されないよう、特別区長会で協議などを。回答、引き続き国会審議の動向などを注視していきます。質問、第6次男女共同参画計画にパートナーシップ宣誓制度を位置づけよ。回答、東京都の制度に加えて二重に制度を作る考えはありません。防災災害対策について。質問、避難拠点運営に参加する女性を増やし、意見を反映させていくことも大切、所見は。回答、引き続き女性の参画を促進していきます。質問、避難所のトイレ環境と質の確保を。回答、国のガイドラインなどに準拠し確保に努めます。質問、練馬区地域防災計画修正版の変更点は。回答、避難拠点の良好な生活環境の確保について充実することとしました。教育環境について。質問、練馬区性暴力等防止特別対策委員会で議論された対策は、日本版 DBS との整合性は。回答、夏までに提言をいただく予定です。日本版 DBS の内容を踏まえ、対策を検討していきます。質問、校庭や園庭は日々の安全面から定期的なチェック体制を。回答、引き続き行事に合わせ危険物の有無を確認していきます。文化施策について。質問、新美術館は区民から理解が得られるよう詳細なコスト分析と情報公開を。回答、コスト削減に向けて工夫精査しています。区議会へ報告するとともに、区民へ説明の機会を設けるなど、丁寧に進めていきます。質問、新美術館の運営は持続可能な経営モデルの確立を。回答、最適な運営形態を検討します。収入の確保に努めます。医療・高齢者介護事業について、質問、高齢者の定義が70歳以上となった場合の練馬区の施策への影響は？回答、介護保険では第1号被保険者年齢に変更があれば大きな影響があると認識しています。国の動向を注視していきます。質問、高齢者の熱中症対策は？回答、呼びかけの実施、アラート機能を備えた緊急通報システム導入などを行っています。質問、介護保険サービス事業者は報酬改定による新請求事務に苦慮、練馬区の支援は？回答、セミナーなどを周知し支援しています。質問、介護事業者へのカスハラ対策支援を？回答、研修や面談サービスの実施、24時間365日相談できる窓口の設置などしています。質問、リフィル処方箋の積極的な周知を。なお、リフィル処方箋とは、病状が安定している患者が、医師が行った1回の診察で、薬局で最大3回まで薬を受け取れる処方箋。令和4年4月から導入された制度。回答、練馬区医師会などの取り組み状況を注視していきます。清掃リサイクルについて。質問、ゴミの分別ルールの周知を。回答、 様々な媒体を活用し、周知啓発に努めていきます。質問、子どもたちの環境教育に体験型学習の導入を。回答、分別体験などを行う学習などを実施しています。練馬区議会立憲民主党、白石恵子の質問でした。今度は、小中学校トイレへの生理用品の配置を。日本共産党練馬区議団野村節の質問です。生活保護について、質問、物価高に見合う保護基準に引き上げるよう国に求めよ。回答、国の動向を注視します。質問、生活保護の申請は国民の権利と周知し、理解を広めよ。回答、練馬区ホームページで生活保護法の目的を掲載するなど、すでに周知しています。質問、国に扶養照会廃止を求めよ。回答、考えはありません。質問、練馬区でフードパントリーを実施し、さらなる支援を。回答、引き続き関係機関と連携して、生活困窮者へ支援を行っていきます。保育園の待機児と2歳1年保育について。質問、今年度保育園などに入園できなかったものは571人。緊急対策である1年保育の子どもを待機児童としてカウントし、実態に見合った施設の整備を求める。回答、待機児童数の算定は国の基準にのっとり実施しています。今後の保育需要を適切に算定し、待機児童ゼロの継続に取り組んでいきます。質問、指導検査での文書指摘はほぼ改善済みとされているが、再度訪問し確認せよ。回答、指摘の多くは勤務シフトの考え方などに対する理解不足によるものです。必要に応じて再度現地で検査しています。オーバードーズについて、なお、オーバードーズとは、風邪や咳の症状を抑えるためではなく、感覚や気持ちに変化を起こすために医薬品を決められた量を超えてたくさん飲んでしまうこと。質問、正しい知識や専門機関へ相談することの重要性を伝える取り組みを。回答、東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会に薬剤師会のメンバーを加え対策の検討を開始しています。質問、スクールソーシャルワーカーなどとの連携や職員研修など体制強化を。回答、生活指導教員への研修を実施します。統括スクールソーシャルワーカーを配置し、連携体制を強化しました。高齢者施策の問題点と介護保険とサービスの変更について。質問、訪問介護費引き下げ撤回と再改定を国に求めよ。回答、介護報酬の引き上げや介護職員の処遇改善を引き続き国に要望していきます。質問、介護職の国庫負担での賃上げと制度改悪の中止を国に求めよ。回答、報酬加算が取得できるよう事業者を支援しています。国に制度見直しの検討中止を求める考えはありません。生理用品と包括的性教育について。質問、生理用品を社会的インフラとして位置づけ、速やかに学校トイレに配置せよ。回答、今後設置するよう学校と協議を進めます。質問、助産師などと連携した性教育の出前授業を必須カリキュラムとするなど、包括的性教育に取り組め、練馬区の見解は。回答、児童生徒の発達などの個人差に十分な配慮が必要です。全校で一律に実施するものではありません。区長による立候補要請について。質問、経歴詐称など問題ある現都知事になぜ立候補要請をしたのか。74万区民の総意と受け取られかねず不適切、撤回を。回答、大江戸線の延伸。東京都練馬児童相談所の開設は、いずれも東京都との緊密な連携が大きな成果を上げているものです。出馬要請は政治に携わるものとして、自らの政治信念に基づいて行ったものです。日本共産党練馬区議団野村節の質問でした。次は、 批判や解決ではなく、課題の解決に向けて提案。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、石黒達夫の質問です。区長の基本姿勢について。質問、能登半島地震を受けて災害復旧復興対策に向けた考えは。回答、改めて国、東京都による対抗支援の受け入れや、協定団体との連携など、平時からの受援体制の構築が重要と実感しました。災害対応力のさらなる強化に取り組んでいきます。なお、対抗支援とは、被災自治体と支援自治体を国が決定し、支援自治体が基本的に自ら完結して応援職員を派遣すること。質問、災害時に SNS で発生する悪質デマ情報の対策は？回答、全面改定する防災の手引きや SNS など、様々な機会を活用し、周知、啓発します。熱中症対策について、質問、熱中症予防行動定着のための周知啓発を。行事の中止など、ルールを策定し、事業者や関係団体などと連携して対応することが必須、考えは。特別警戒アラート発表時のクーリングシェルターの開放は、24時間体制であることが求められ、民間の協力が必要と考える。区内全域をカバーできる配置など、取り組みは。なお、熱中症特別警戒アラートとは、気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に重大な被害が生じる恐れがある場合に、環境省が発表する情報。回答、予防行動への働きかけを強化しています。リスクの高い方には、個別訪問などにより呼びかけの実施などをしています。88カ所の区立施設と66カ所の薬局をクーリングスポットに指定するなど、熱中症の危険から区民の生命と健康を守るため、引き続き力を尽くしていきます。全庁で健康危機管理に取り組んでいきます。事業者と連携していきます。夜間に営業している店舗などの協力が得られるよう、今後事業者と協議していきます。障害者雇用について。質問、障害者を雇用したり、福祉作業所などをビジネスパートナーとする事業者は少ないのではと考える。新たに区内事業者や農家のニーズに合わせ、障害者との就労や作業のマッチング強化を。回答、交流会を実施し、収穫を就労支援事業所が行うなどの取り組みにつなげました。質問、障害者が安心して働き、事業者も安心して仕事を依頼できる環境構築のため、双方のサポート強化を。回答、レインボーワークの支援体制を強化していきます。空き家対策について。質問、空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正を受け、空き家利活用のより一層の強化について、練馬区の考えは。回答、練馬区と協定を結んだ専門家団体の相談窓口を案内しています。セミナーなど開催し、有効活用を促しています。質問、空き家発生予防のため、地域包括支援センターで早い段階での高齢者への対策強化を。回答、今年度、練馬区社会福祉協議会が設置した就活相談窓口で相談会への参加を促すなど、空き家の発生の抑制に努めます。外国人に開かれた地域づくりについて、質問、相談窓口体制の充実を。回答、多言語翻訳機の活用、オンライン通訳の導入などをしています。質問、家族で在住する子供が安心して住めるよう日本語教室の展開は？回答、講座の定員の拡充、指導者の増員などします。質問、外国人介護人材受け入れの観点から、介護福祉士資格取得に向けた外国人向け日本語能力向上の支援を。回答、令和7年開設の介護福祉士養成施設と連携し、ニーズに応じた研修を検討していきます。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、 国民民主党石黒達夫の質問でした。続いて、過去の教訓を生かした対策・体制の強化を、練馬区議会自由民主党笠原智子の質問です。災害対策について、質問、練馬区も防災 DX を活用し、情報収集や迅速な生活再建支援を。回答、被災者生活再建支援システム、災害情報システムを導入しています。研修を実施し、職員のスキルなどの向上に努めています。質問、日頃から避難所などの性暴力、DV 被害防止の周知啓発と対策を。回答、避難拠点の安全確保などのため、訓練や講座などを通じて、さらなる周知啓発などに努めていきます。質問、災害ボランティア受け入れ調整の方法は？回答、練馬区との協定に基づき、練馬区社会福祉協議会が実施します。学校 ICT について、質問、緊急時に子どもたちが学びを継続し、つながることが重要。環境整備と日頃の活用備えについて練馬区の考えは？回答、日頃オンラインによる課題配信などを実施しています。タブレットパソコンなどを活用し、安否確認、相談体制を整備していきます。福祉避難所について、質問、区内に数が足りているとは言えない、さらなる拡充を。回答、有料老人ホームなどとの協定締結の協議を進めていきます。防災まちづくりについて、質問、密集事業実施地区などの耐震化助成を評価、今後の取り組みは？回答、住民の皆様と力を合わせ、早急に進めていかなければならないと固く決意しています。質問、富士見台駅南側地区公園予定地は、防災及び地域コミュニティの場として、駅北口広場予定地は利便性向上に資する広場として早期整備を。回答、親しまれる公園となるよう取り組みます。広場用地を取得しました。アクセスルートと一体的に整備するため、道路用地取得に取り組んでいます。食育推進について、質問、給食残差について CO2 削減につながる見える化を行い、児童生徒の行動変容を。回答、給食残差の量を記録し共有する取り組みをより多くの学校で実施できるよう働きかけていきます。質問、栄養教諭資格取得のための環境整備を東京都へ働きかけよ。回答、職務内容の周知や事務負担の軽減の検討など働きかけます。富士見台特有の後活用と敬老館の機能転換について。質問、後活用は、はつらつセンターや全世代が活動交流できる複合施設などの整備を。回答、建物を所有する練馬区社会福祉事業団と協議します。質問、敬老館の早期機能転換を。回答、地域性や施設の状況などを考慮し、順次、機能転換を進めます。障害者施策について。質問、地域生活支援拠点活用で、一時介護負担から解放。養護者のレスパイトケアとなる。周知と利用促進を。なお、地域生活支援拠点とは、地域の障害者に対する相談や緊急時の受け入れ対応などを行う支援拠点。居住支援機能、相談、緊急時の受け入れ対応、体験の機会、場の提供や地域の体制づくりなどをグループホームなどと一体的に行う多機能型と地域における複数の機関が機能分担する面的整備型がある。レスパイトケアとは、介護にあたる家族が一時的に介護から解放され、休息を取れるようにする支援のこと。回答、令和7年度に2カ所目の多機能型拠点を開設します。周知を強化し、積極的な利用へつなげます。質問、練馬福祉人材育成研修センターで虐待についての研修は？回答、 介護保険事業所と合同で身体拘束に関する研修など実施しています。質問、就労する障害者本人に虐待防止啓発を。回答、虐待防止パンフレットを活用していきます。質問、障害者虐待通報専用ダイヤルの広報の改善を。回答、わかりやすい記載へ改善します。練馬区議会自由民主党、笠原智子の質問でした。代わって、孤独・孤立対策強化で高齢者の安全安心を、練馬区議会公明党、佐藤淳也の質問です。都市農業について、質問、農業者へ農地貸借制度を丁寧に説明し、農地保全につなげよ。回答、練馬区が全国の先頭に立って、都市農業の振興と都市農地の保全に全力で取り組みます。JA 東京青葉と連携し、農業者全校訪問で理解促進を図ります。質問、気軽に都市農業を体験できるベジタルファーム実施農園の拡充を。回答、拡大に努めます。質問、全国都市農業フェスティバルは終日来場者が楽しめるイベントに。回答、議論を踏まえ内容の充実を検討していきます。映像文化の街構想について。質問、区内の児童生徒全員がアニメ制作体験授業を受けられるよう、区内アニメ制作会社とより一層の連携を。回答、区内事業者と連携し、実施枠の拡大など、より多くの子どもが体験できるよう取り組んでいきます。質問、アニメを有効活用し、練馬区の魅力のさらなる発信を。回答、アニメゆかりの地を巡るなど、今後も区内周遊ツアーで魅力の発信に努めていきます。脱炭素の取り組みについて。質問、上田市と一日も早く J クレジットの協定締結を、環境交流などの実施を。なお、J クレジットとは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による CO2 等の排出削減量や、適切な森林管理による CO2 などの吸収量をクレジットとして国が認証する制度。回答、上田市と検討していきます。質問、森林環境譲与税は区民の目に見える形での活用を。回答、上田市と連携した環境学習や相互交流など、区民が参加できる事業にも譲与税を活用していきます。ユニバーサルデザインの遊具について。質問、公園などの整備などの際には、ユニバーサルデザインの遊具設置を。設置後は、誰もが利用しやすい公園の運営を。回答、新設や改修の際は、遊具やトイレなど、ユニバーサルデザインに配慮して整備します。使い方などの表示をわかりやすく工夫します。高齢者の孤立防止について。質問、休日、夜間などでも相談できる体制整備を。回答、地域包括支援センターで24時間365日電話対応できる体制を整備しています。質問、参加しやすいイベント開催など男性高齢者の居場所の対策強化を。回答、はつらつセンターなどで男性高齢者にも人気の高い健康麻雀などのプログラムを充実しています。歯科検診の促進について。質問、成人歯科検診の受診勧奨。回答、SNS の発信を増やすなど、さらなる受診率向上に取り組んでいきます。質問、20代、30代対象の検診導入を。回答、検討していきます。質問、妊婦歯科検診に加え、プレパパ、パパへの検診の導入を、両親が口腔内環境を整える重要性の周知を。回答、赤ちゃん準備教室などの機会を捉えて、保護者に歯科検診の受診を勧奨していきます。一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。